何も考えないあげようと言えばいいんですけど、そしてこう意味のない不安感出てくるっていうのは何なのかなってちょっと思っちゃったりするんですけど、何なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。このプラスだけの移り変わりだと慣れると当たり前になってしまうね。だからもう常に自分をマイナスの極に置いといて、ありがとうございますを唱えることが大事な。それでプラスの移り変わりを大きいプラスに受けるね。表面にいろんな思いが出てね、マイナス思いが出て、ああ苦しい、これ地獄のどん底と比べたらどっちが大きいプラス、地獄のが大きいプラス、全然違うでしょね。地獄のどん底のね、マイナスの凄さってすごいよね。この世のね、どんな苦しみもね、地獄と比べたら無限分の1よね。そしたらこの世でね、マイナスに見ること自体謙虚さが全然ないっていうことになるね。だからその謙虚さをね、本当にね、取り戻すっていうのは本質の自分とで一番大事なことや。うちの世界においてもマイナスの極に立つことね、それに気づかせる。プラスが当たり前じゃないね。ね、この世のプラスも大きい無限の無限のマイナスを神様がね、免除して消して、その後勉強材料のマイナスちょっと出てるだけなんだ。そしたら文句言う方が間違ってるよね。ね、謙虚な自分に戻るようにね、さらに大きい気づきを与えるために、あ、見せてくださってるね、与えてくださってるというふうに喜んだらいいよね。そしてマイナスの極に立つこと、小さい意味じゃないよね、全体の大きいマイナスの極に立つことね、それをね、全部消し切るために自分は神様に使ってもらって前より祈り続けてる。どれだけ大きいね、働きがそこに降りてくるか。神様は必要なだけしかね、降りてこない。大きいマイナス消すためだったら大きく降りてくる。そしたら神様が自分を大きく通り抜けるね。本心の自覚が大きく深くなる。無条件の幸せ、本当の無条件の幸せに変わっていくよね。だからいい気づきを与える勉強、ね、はい。
他に質問がある方あるでしょうか。はい、
ありがとうございます。あの前乗りシールドを前回いただいて、あの板に貼ってそれで自宅に飾ってあるんですけども、ある方から伺ったんですけど、自分家の中で自分だけがありがとうございますを唱えてるんですけども、その場合自分が見えるところだけに貼ったんですか、それとも家族が見えるところには、貼らずに、ありがとうございますに関わってない人が見えるところに貼っといてもよろしいのでしょうか。
はい、これね、自分をね、どう捉えるかやね。大きい自分だったらどこへ貼ってもいいのよ、ね、全部が自分なのよ、ね、自分の大きい本心開発、ね、どこへ貼っても本心が全部輝いて出てくるようにしてくれる。小さい自分だったらね、自分のこの範囲が狭いよね。そしたら限定された自分の部屋だけになるかもしれない。だから肉体が自分なんて思わない方がいいよ ね。本心が自分だったら世界中張りまくってもいいぐらいなの、ね、それだけ自分の世界を、ね、本心の輝いた本当の神様の世界に戻してくれる、ね、だから自分の捉え方一つ自由自在、ね、はい。
ありがとうございます。プリントをたくさんいただいて読んでるんですけど、ちょっと正直わからないことがすごく多くて、何度読んでみたかわからなくて、で勉強会でちょっとちょっと子供がいるので外出たり中入ったりで、もう最初から聞いてるわけではないんですけど、その勉強会も全然ついていけない感じで、村に来させていただいてる期間は結構長いんですけど、最初に戻ってしまったような、かえって全然分かんなくなってしまったような、それで一回プリントを読むのをやめて、とりあえず何も考えずにありがとうございます言ってみようかなとも思ったり、やっぱり何度も何度も読み込んだ方がいいのかと思ったり、なんか忙しさを理由に本負けも書かないで寝てしまう時もあるし、あと何言ってるか分かんなくなってきたんですけど、そういうプリントとか先生の話をもっと自分の頭で先生も勉強し直さなきゃいけないっておっしゃってたので、やっぱり前のプリントとかも読み込んで勉強し直したりした方がいいのか、ちょっとそういう時は一度そういうのやめて、ありがとうございます、もう無心で唱えるだけでもいいんでしょうか。
はい、これ自分が何かしなければっていうのは大きい間違いね。自分にできることは何一つない、ね、全くの、ね、無力。神様が全部してくれている、ね、まず生かしてくれている、存在させてくれている、必要な、ね、勉強を順番に与え続けてくれている、ね、その背後にどれだけの大きい支えがあるか、この悟りへの異行道、ね、絶対他力の一番優しい異行道、どうして生まれたか。普通は自力よね、自力で山あり谷ありのね困難な道を悟りへね向けて、この順番に登っていったり降りたりしてね、悟りの道を歩むよね。こう自力じゃ絶対不可能に近い、無限の年月かけても悟れない。それでその他力が生まれる。でも他力もね、阿弥陀様でもね、五行の間無限の年月修行に修行を重ねている、やっとね、阿弥陀様の悟りに到達した。それでまだ本物じゃない。それで自分の到達したね、境地へ何万打仏一言にね、すがりついた人をそこまで引っ張り上げる約束事をしているね。でも本当の絶対他力の異行道、これは誠の神様が全部するのよ、ね、阿弥陀様の支えぐらいじゃない、ね、阿弥陀様の無限の無限倍、ね、大きい支えをまず用意してきてる、ね、山あり谷ありってね、どんな障害に全部消し切ってくる、ね、その下に盤石の支えが、ね、全部、ね、下からずっと降り立って、ね、支えてきてるのよ、全部道のすべてを。その支えが全てのいろんな神々の姿なの。だからこのありがとうございますの絶対他力の殺礼の行、一歩ね、その道を歩むだけでも無限の無限の神仏の大きい支えがあるからできるんです。自分が何かするんじゃないの。自分には何もできない、したらダメなの。ね、自分がしてるっていうのは大きい間違い、大きい側になる、ね、生かされてる、ね、お祈りをさせていただいてる、 神様が全部してくれてる。勉強も同じ、ね、気づきを大きく与えようと一生懸命、ね、神様が必要な勉強だり与えてくる。自分がするとなったら、ね、無力な自分がするから負担になる、苦しい、ね、でもこれが神様からの大きい愛のプレゼントと考えたら拒絶する方が間違っている、ね、そのままありがとうございますになったら全部与えてもらえる。だから自分が何かしてるっていうのは大きい錯覚、ね、大きい癌になる。自分には何の努力もできない、全くの無力、これに気づかないとね、自分のすることと比べたらね、守護霊さんでもね、万倍億倍の力持ってるじゃない、ね、守護神さんもっとすごいじゃない、さらに本心の自分だったら無限倍無限倍じゃない、ね、その本心の自分でも誠の神様に立ったらゼロと同じなのよ。だから誠の神様の本当の盤石の支え、無限の無限の支えが無限に無限にいっぱい、ね、絶えず降りつつあるのよ、ね、その支えで絶対他力のこのありがとうございますの前のりの行があるの。だから自分が何もしてない、したらダメ、ね、神様の愛を、ね、支えを受け入れるだけ、そしたら一番楽になる、ね、もう本当にね、この血液の流れのように循環する神様の光、 ありがたい、この気持ちだけ、無条件の幸せだけが、ね、循環する、必ず。だから我を出さないこと、ね、誠の神様に全体にみんなに大きく支えてもらって今自分が存在してる、ね、幸せでいっぱい、これでいいの、だから全部消える。はい、
他に質問がある方は。何か質問ありませんか。お祈りしていると、 ありがとうございますで、こう埋め尽くしたいみたいな、その感覚なんですけど、どんなふうにそれ
はい、これもね、自分がね、埋め尽くしたい、ね、我の願いよね、大きい間違いよ、ね、神様が、ね、自分自身を一番大きく与え続けて、ね、全てに、ね、与え続けて埋め尽くしている、ね、それで誠の神様だけっていうふうにね、してくれている、これをね、言葉でしっかりと認めて、ね、受け入れるだけ。人が何かしたんじゃないの、人は何もできない、ね、神様が全てしてくれてることを言葉で確認する、ね、人のするのは言葉だけ、実際何もできない、ね、誠の神様与えるって言ってもね、言葉だけなの、ありがとうございますって与えてるだけ、一言ありがとうございます言うだけ、ね、そしたら誠の神様が、ね、自分自身の全てを大きく与え続けてくれるんです。だからいくら本心の自分って言っても言葉だけなの、ね、自分が何か具体的にできるんじゃないの、何もできない、本心ですらできない、ね、ここを勘違いする、ね、思いの心は特に、ね、肉体の自分が何かするって思ってる、ね、何かしてるのは全部邪魔ばっかりしてる、大きい間違いばっかし、本心だったらもう一つ謙虚になれるから、自分が何もできないと思う、ね、全くの、ね、無力、 神様の前に立ったら何もできないしない、ただひたすらね、ありがとうございますで、ね、神様の働きを、ね、認めて受けるだけ、そしたら本心の自分に戻る、ね、神様が全部してくれてる、ね、無限パーセント全部してくれてる、そしたら楽になるね。はい。
ありがとうございます。先ほどもお聞きしましたように、先生のプリントが理解できない、何も先生がお伝えくださってるのかわからないっていう声を私もたくさん聞きまして、一生懸命私も同じところを毎日毎日読んでおります。それでやっぱりどんどんこのゴマの、レベルが上がってきて、今誠の神様が降りてくださってるってお聞きしてますので、あのプリントに書いてあることも本当に全く赤ちゃんになったつもりで読むように、今生まれたばっかりの私が先生の言葉を咀嚼させていただいて、心にこう刻んで、本当に皆さんのおかげでこうやって真理の道を勉強させていただくことは本当にありがたいって思います。それでそのプリントの先生の話を分かろう分かろうって思ったら、もっとなんか迷路に入っていくんじゃないかって私の考えなんですけど、ありがとうございますを隙間なく毎日ご飯いただいてる時も、お風呂入ってる時も、道を歩いてる時も、本当家族と向き合っていろんなおしゃべりする時も、すべてありがとうございますで埋め尽くすようなお祈りが深まっていったら、自然と気づいてみたら、すべてが誠の神様、すべてがプラスっていうふうに思うようにしていただいたんですが、これはやっぱりさっき先生の話のように、自分がやってるっていう段階からもう赤ちゃんで何もできないって、神様に、親神様に全て委ねて理解できないところはもう一生懸命読むことを毎日私の場合はさせていただいておりますが、だんだん誠の神様から必要な私のクエスチョンに対してピースを、このジグゾーパズルのピースを先生がお示しくださってます、弦に取ってくださってますが、その必要なところにピタッと当てはまるようなのが神様からいただけるんですね。もうこれはもうすごいことだと思います。重層構造、異次元構造、ところ天式に絶対の中心から全方向から神様の光が、知恵が降りてきているそうですので、それを信じて、目には見えませんけれど信じて、一生懸命神様の方を向いて日常のことに、本当に雑巾がけをしたり庭を掃いたり草むしりしたり、そのことをさせていただくときに体が動くことが奇跡ですし、お茶を飲むときにごっくんって飲み込むなんて普通はできないんだと思いますね。神様がしてくださってるんだなって、もう全部
お任せしたらいいんだなっていうふうにだんだん分かってきて、そうしますと先生のプリントの分からないところはお任せしたら降りてくるんですよ。こういうことだって言ってくださってたんだっていう、それの気づきの連続っていうか発見の連続って申しますか、もう神様ってすごいなってひっくり返るほど必要なものがもう必要なだけ多すぎなくて足りないことはなくってびっちりもうこうはまりってテレビをつけるとテレビから神様の一番今必要な情報が入ってきます。新聞を開けるとパッとそこからいただけたり、もう窓を開けるとパッとなんか神様の知恵が降りてきたり、ああもう本当に自分が何もしてないでなんだなっていうことを感じつつおります。だから初めに戻りますと私たちは先生にお導きいただきながら少しずつこうやって誠のお祈りまで引き上げていただきましたけど、やっぱり今一番その我っていうものを取るっていうことが一番大事な時だ、今までも大事だったんですが、それがある間は先生のお話が入ってこないっていう理解が困難っていうことをつくづく思います。やっぱり自分が知ってるんじゃないっていうところに気づくにはお祈りが常に24時間響いているところまで生き事をさせていただくっていうことが大事なんじゃないかって経験しましたものとして今感じております。自分がこんなはずじゃないっていうふうに言葉をこう捉えて何とか理解しようとするともうその言葉と格闘して自分が粉砕されちゃうっていうようなそういうなんか大変なところを見えてしますので、本当に力を抜いてね神様にお任せするといいな、いいけどなって思いつつおりますが、先生に質問をするところ私がなんか申してしまいました。ごめんなさい。先生ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
他に質問ある方おられますか？
今の話についてこのなぜ誠の神様が降り立ってくださらないか、この原因一つだけ、ね、我の自分が何かしようとするから、ね、だからもう自分の、ね、無力を骨の髄まで味わわないとならない、ね、自分では何もできない、自分が何かしたから誠の神が降り立つんじゃないの、反対、ね、自分には何もできない、本当の、ね、無力感に、ね、打ちのめされるぐらいになったら、ね、神様のおかげ 100% 神様のおかげ、ね、1000% 神様のおかげ、段階ごとに、ね、パーセンテージ上がるよね。で本心の自分だったら無限パーセント神様のおかげって伝達するんだよ、ね、上へ登るほど本心の自分になるほど我がない、自分ができるって絶対言わない、自分がしようと絶対しない、だから自分が何かしたから神様降り立ってくれるんじゃないの、反対、ね、自分が何かしようとしたら何かしたら神様降り立たない、絶対降り立たない、ね、我を出すところには神様は自由を縛って降りられない、絶対顔を出したらね、月にしなさいになるの、ね、神様引っ込んでね、時期を待つだけなのに強制力絶対使えないの、 だから我を捨てて謙虚になること、ね、神様が降り立ちやすいように我を捨てること、自分を主張しないこと、自分で何かしようとしないこと、ね、全て神様がね全部してくれるのよ。みんなの好みの体験全部間違い、ね、自分がこうしたからこういう体験した、みんな大きい間違い錯覚、ね、神様のしていることはもっと大きいことしてきてる、気づかないだけ、ね、無限のマイナスを持ってるのを、ね、神様が全部消し切ってきてる、ね、それに気づいてない、ね、ちょっとしたマイナスがどうのこうの言ってる、ね、こういうプラスの言い方取ったからマイナスが減ったとかね、このように原因はないの、ね、神様の働いた結果だけが出てきてるだけ、もっと楽になった方がいい、ね、赤ん坊がねお母さんに任せきるような気持ちになることが必要なんだよ、ね、赤ん坊が自分で生きようなんて大間違い、ね、自分で何かしようなんて知り抜きなんか自分ができないよね。ね、生まれたての赤ん坊何ができる、ね、誠の神様って本当の親じゃない、ね、全部必要なこと全部してくれる、段階ごとに必要なものを的確に与え続けてくれてる、みんな自分のすることなんか微塵もない、ありがとうございます、祈ったからどうのこうのじゃないの、ね、祈ったから何か起こるんじゃないの、祈らずに折れないの、ね、誠の神様をしっかり認めるしかないから、ね、誠の神様の凄さに、ね、圧倒されるだけ、ね、無限パーセント全部神様してきてくれてる、これに気づいたら、ね、ありがとうございます言うしかないの、ね、全て誠の神様おかげ、ね、赤ん坊がお母さんっていうような感じじゃない、神様が自分の中に降り立ってくれたら全部わかる、天才教育という神様するのはね、下から積み上げて育てる盆栽教育と違う、神様のすることは天才教育、上から下ろす、ね、神様を受け入れたら、ね、神様の無限力全知全能全部スッと降りる、最初から分かった自分全部答えがスッと降りてくる、でも下から登りたい人が多い、ね、そしたらね、ありがとうございます一言でもそうよ、ね、最初一回唱えたら全部わかるんかって、分かってない何も、ね、一億回唱えたらありがとうございます意味が本当に分かってるか分からない、ね、無限億万回唱えてもまだ本物にならない、ありがとうございますの、ね、中身が奥深いね、自分が努力してどんだけ乗り続けたって無限分の1捉えることは不可能、だからプラスアルファの誠の神様の大きい支えでね祈らないと気づかせてもらえない、そして他の真理のことは一つ一つ全部そうなのに、自分がどれだけ繰り返して神様に問いかけたか、レコーコードってどういうことですかって、ね、神様に何回問いかけたかって、無限回問いかけても本当わからない、本当のレコーコードは奥深い、ね、無限と段階のレコーコードなんて実感するまでわからない、でも無限回問いかけたら必ず神様降り立ってくる、神様が降り立って本心がね出てきたら全部そっとわかる、だから真剣に問いかけてくれるのを神様待ってる。 問いかけたら答えとして降りてくる、降りてくる、ね、言葉で、ね、答えを出すんじゃない。神さんが降り立って答えになる。必ず降り立ってくれる。真剣に唱えたら、ね、本当に分からなかった、本当に知りたかったら、ね、真剣にそれを繰り返したり問いかけたり、こう人生の目的でもそうよ、ね、人生の目的とは何かって分からない、ね、何も考えて分からない、いろんな勉強してきても全然答えもどこにも書いてない、どうしたら、ね、人生の目的、本当の人生も分かるんか、こう神様に問いかけたら答えが出てくる。どこまで真剣に問いかけるか、もうこの命、肉体命はいりません、ね、もし答えが与えてもらえなかったらもう死にますっていうぐらいの、ね、真剣さがあったら神様がね、必ず降りてくる。あ、本当の人生に向くてこうだ、ね、神様が降り立ったら分かる、すぐに。だから神様はいつも呼びかけてくれる、問いかけてくれる、待っている、ね、本当の気づきを与えたいから、ね、神様が、ね、降り立ちたいから、お母さんって呼んだら神様スッと来るじゃない、ね、本当の親の、ね、神様はスッと寄ってくる、寄ってくるよりも先に来ている、ね、身近に寄り添っている、ね、気づくようにすぐにしてくれるよ。それがありがとうございます一言じゃない、うん、ありがとうございますもう、ね、どこまで奥深いか、無限人間に奥深い、ね、全てが中にある。他の言葉ではね、マネできない、立ち打ちできない。どんな他の真理の言葉って言ってもね、ありがとうございますにはね、このかなわない。だから最後は一言よ、ありがとうございますだけになる、必ずね、本当の誠の神様そのものの、ね、ありがとうございますに必ず戻る。あと全部捨てないと何、それでないとありがとうございますと小さく落としてしまってる、ね、誠の神様を小さく落としてバカにしてるのと同じ、ね、ありがとうございますが本当の誠の神様だったら、これが一番大きい最高の姿や。それをどこまでしっかりと自分が認めるかだけ、ね、小さくしてしまったら、ね、本当罰当たり、ね、本当に無礼千番ぐらいじゃない、無礼、ね、奥長もっと上ね、神様をバカにして、ね、神様が降り立つわけじゃないじゃない、ね、だから誠の神様はどれだけ愛深いか、ね、自分をどれだけ守り守ってくれてるか、これを受け入れるだけじゃん。その気づきを、ね、みんなで、ね、分かち合うんじゃない。自分が気づいた気づきをみんなに共有してもらう、ね、周りのみんなの、ね、気づきを自分が全部もらう。そして気づきを大きくすればするほど神様のことよく分かってくる。分かれば分かるほど神様降り立ってくる。だからまずね、本当の自分の無力感しっかりと味わうこと、ね、だから一旦ね、地獄のどん底へ、マイナスの極へ自分を置かないとだ、ね、そこへ置いたら自分は何もできない、何もない、マイナスだけがある、ね、そこから出発したらすぐに神様がね、スッと入ってくる。今日の世界一瞬に消えるかもしれない、ね、地獄が極楽に変貌するぐらいじゃない、ね、そんなの小さいこと、ね、今日の世界が一瞬に消えるぐらいにならないと、ね、本当にマイナスの極に立って神様認めたことにならないと思う。それはもうありがとうございます一言で済むことや、ね、はい、ありがとうございます。 じゃあもっと質問を。
はい、もっと質問をということですけれども。質問ないですか。
なかったら、そしたら今日後ろに何の花がある？これ。木蓮。木蓮。木蓮はね、今年もさっき一回咲いたんだけどね、狂い咲きよねこれ。ね、何のために狂い咲いたかって言った。あ、木蓮尊者ってね、お釈迦様の弟子に似てるよね。神通力第一っていうね。ね、これもやっぱり初の花のイメージがあるよね。木蓮の蓮って初ね、悟りの姿やね。神様はみんなに悟りをね授けようとして花になって降り立っているね。無垢下、無垢の心、新少女新無垢ね、本心の真ね、本当のね、無色透明の姿、これを、ね、みんなに授けようとして降り立っている誠の神様が花の姿でみんなにこのね本当の悟りを、ね、本当の無色透明の、ね、本心を授けようとして降り立っている姿。これはたかが花って言うんじゃないよ、ね、神様が全部奥から下ろして生きている姿、結果よ。これはもう結果を見せてくれてるだけ、これが原因でなるんじゃないよ、ね、みんなにね悟りを与えた、ね、無色透明の、ね、本心の自覚を与えたって、その結果がこれ。みんなも分かっている？悟った無色透明の本心に戻った？まだ気づかない？そしたらこれで気づいてちょうだいって言うね、神様の方が先に働いてきている、ね、先に済ませている、ね、悟りを与えたよ、本心に戻したよってね、神様が、ね、先に、ね、それを全て与えたよっていう、ね、その結果がこういうふうに出ている。で今回からこのゴマの炊き方ちょっと変わるよね。みんなこのように原因があるように錯覚している。思いの心、我の心は全部そうよ。ごまたきは先に神さんの方からねしてくれて終わってる、ね、みんなこの火をつけてからごまぎ入れてね祈りながらやってるけど、もう大きい間違いよ、ね、これはもう我の心、ね、人は何もしない、ね、神さんも先に全部してくれる、ね、神さんの清みはね同時一切所ってね、一瞬でね、すべての場所にこの神様の光全部降りる、ね、この場所だけじゃない。だいたい今日の世界が一番小さいんじゃない、ね、神様の世界が一番大きい、ね、今日の世界は無の一点じゃない。本当はないのよね、無の一点よ、ね、だから無の一点の中に、ね、落ち込まんかったらいいんじゃない、ね、そういった教がないんじゃん。だからあの古事記の中にね、天の岩戸開きがあるよね。そしてそのしめ縄を張り巡らす、しりふめ縄ってね、しめ縄って天照の象徴よね。そしたらこうみんなね、この人の勘違いが多いのはね、こうしめ縄を張った中が結界で光の輝いた世界だと思っている。正反対に、反対なのね。神様の光り輝いた世界が外にあってね、天照大神様がね、しりくめ縄という姿、しめ縄の姿を取って絶対この中に入るなっていう、無の一点に入るなっていう意味で、ね、小さい中に入ったら闇になるの、ね、 姫なの長の結界の中が機械じゃないのよ、反対なのよ、闇なのよ、それね、みんな勘違いしてるね、神様に結界なんかいらないね、全体がね、光明楽土、一大光明楽土よね、闇の世界はないのよ本当はね。だから闇に入るなっていうのがね、この天照大御神様の使命なわけです。だからみんなお正月に使命縄飾るじゃん。ね、天照大御神様だけのね、光明楽土だっていうね、断言じゃないです。ね、宣言じゃないです。ね、どこにも闇がないっていう。それでこのごまぎ、さっき入れてるのはね、火つけてからね、光を世界に送るんじゃないの、反対なんです。ね、もう全部いっぺんに燃やす、ね、同時一切じゃん、ね、神様光さっき送ってしまったから、ね、その結果がこの世のごまたきに出てくる。それでは残り服でね、こぼれるか光がね、ちょっとは振りまかれるかもしれない、ね、でも世の世界を大きく先にね、清めてきてくれてる先にね、あとの残りゆくなり大したことない。だから味方が今まで正反対ね、これ今逆転しているのはみんなを本心側に戻してるからね、本心の自分だったらこれが正しいね、原因はね、神様の絶対の中心にある、ね、このように一切の原因は、ね、結果だけだ、どれだけ神様の助けを受けてきたか、ね、受け入れたか、この結果が現実になる、ね、原因は神様の御心の中だけにある、ね、このように一切の原因はない。もしこのように原因を持ってきたら、ね、大きい我の心、ね、自分がこれしたから良くなったなんてね、大きい我の心になってしまう、ね、だから正反対に、ね、なっている。今回からこれね、元に戻してくれてる、ね、その前にみんな本心に戻したって神さんの方は言ってる、ね、それで木蓮の花を飾りね、武芸の花を飾ってね、先にみんな本心に戻したよって言ってくれてるのよ、ね、ありがとうございますって受け入れたらしまいじゃん、ね、全てをね、そういう形で見せてね、神様の働きが全てだよ、分からせようとしてくれてる、ね、神様の、ね、働きのすごさはどれだけすごいか、ね、無限に無限にすごいなんて、そんな、ね、言葉では通用しないよね、言葉では表現できないすごさがある、ね、今まで地球を救うためにいろいろね、あれこれせんなんてこう言ってきてるね、それでできたか、何もできない、当たり前じゃん、神様の働きをね、無視して認めてないから現実化して降りるわけがないね、だから反対の心、我の心だったからじゃん、ね、自分たちが何かしたらマイナス6回期積み重ねてるんじゃん、自分たちの何もできないってね、本当のね、絶望感に陥って無力感に陥ったら、その時に本当に神様にすがったら神様が降り立ってくれる、ね、神様が全部死で降り立ってくる、その時からね、救われていくんじゃん。だから同じごまたきのように見えて違うのよ、ね、中身が全然違うのよ、ね、受け止め方が、ね、正反対だったのよ。 どれだけ感謝しても感謝しきれんもんが湧いてくるはずよ、ね、はい、他に質問は何でも遠慮なく、はい、
すみません、はい、お祈りの時に例えばあの誠の神様だけとかあの断言の言葉を使うんですけれども、あの人が言葉を使って断言をする時は普通はあの疑問とか持たなくて絶対にこれ間違いないと自信を持ってこの言葉で断言するんですけれども、お祈りの時はあのお祈り言葉を唱えながら一方で神様にその意味を問いかけるっていう気持ちが大事だということで、この言葉で一方で断言して一方では自分は実はよくわからないから神様を教えてくださいという自信のない自分も一方でいると、この相反する2つの心理状況が両立するような形になるのかなという、まあ、そういう感じになるのかということをちょっと知りたくて、よろしくお願いします、はい、
この誠の神様だけってね、この断言する言葉を使う前に自分が過去にどれだけの他の言葉を積み重ねてきたかね、反対のマイナスのことはいっぱい積み重ねてきてるよね。今誠の神様だけって言ってもね、解説少ないよね。まだでもね、過去どんだけ無限のマイナスのことばっかり積み重ねても今誠の神様だけって本当のプラスを加えていかないと、ね、過去の部分を消せない、ね、これ揺れ動くのは過去の言葉がまだ残ってる、消すために残ってる、消してもらうために浮かび出る、ね、だからそれ浮かび出ても何してもいいのよ、ね、あ、消してくださってる、ね、この万倍を億倍を神様は消し続けてくださってるというふうに受けたらいい。それで誠の神様だけね、本当にね、誠の神様の働きを大きく大きく認めること、それだけでいいよ、ね、そしたら誠の神様だけで一筋の道になる。はい、またはい、
一方でやっぱり意味、その意味について神様に問いかけるっていうのもやっぱり必要になるという、
それ全部神様してくれてる。一つのことをしたら全部与えてくる、ね、問いかけたら、ね、答えだけじゃないのよ、ね、例えば一大循環姿って何ですか問いかけたら、ね、答えとしてそのまま一大循環姿そのものを与えてくる、ね、神様の全てを与えてくる、全部分かりにしてくる、ね、誠の神様だけって断定したら、ね、その意味が分かるだけじゃないのよ、ね、神様の全てを、ね、与えて気づかせる、他のこと全部分かりにしてくる、ね、神様の世界はそういう世界よ、全部一つ完璧な一つになっているから、ね、一つを尋ねたら、ね、残りの全部支える姿で出てきて完璧な一つを与えてくる、だから大丈夫、
ありがとうございます。
静香ちゃん気持ち変わったでしょ、もうガラッとな、静香ちゃん今の心境ガラッと変わったでしょ、変えてもらったでしょ、もうえ心境ガラッと変わってるでしょな、 もう神様に質問して問いかけたら、全部神様が必要でないもの全部消し切ってね、っていうのはもう全部与えてくるじゃない、ね、神様が答えとして降り立って全部消してくれるじゃない、ね、だからどんな問いかけもしないと損よ、ね、マイナスだったらマイナスでも消してもらう、ね、プラスに置き換えてくれる。みんな遠慮してね、変に遠慮してね、神様の愛を拒絶してるとこがある、ね、遠慮っていうのは間違いない、ね、もっと神様に甘えた方がいいよ。
はい、
はい、誰に甘えるの。
ありがとうございます。
はい、
お願いさせてもらいます。あの先ほど先生が、妻に話してくださってるのをあの聞いてまして、もう本当すごいなと思って、あのもうその話されてる時からなんか全然、変わっていってるんだ、言ってるんだなと思って、本当にそれで甘えていいんだなってことをおっしゃっていただいたので、本当にすいません、甘えさせてもらいます。あの毎回毎回なんですけど、もう仕事でですね、あの同じことを先生に毎回質問してて、してまして、あの絶対プラスに見よう、絶対プラスに見ようって思うんですけど、あのやっぱり会社が良くなるようにとか、業績が伸びるようにとか、現実的なことを見て、あのついマイナスに見て、怒ったり、これは背もダメとか、こんなしこんなそんなんじゃダメみたいなことをつい言ってしまう私がいて、で、ここに来るためにあの心がこう綺麗になって帰るんですけど、会社に行くとやっぱりまた徐々になって、で、ごまきを書いたりとかお祈りをしたりとかする時間も、僕のから帰った時はあのこう高いテンションなんですけど、だんだんこう下がってきて、で不思議だったのはですね、あのいただいて帰ったシールを、もうこんなに大切なものをいただいて帰ったんで貼ろうって思っても、あのいただいて帰ったんですけども、ずっと貼ってなくて、でそういう落ち込んでた時に貼ったら、なんかまたエネルギーがすっごいあの家の中にこう満ち溢れたような、そんな感覚にさせていただいてる今日、あの今日この頃というか、そういう毎日を暮らしてもらってます。何かよろしくお願いします。
はい、このあの印鑑書にね、この誠の実戒、誠の誠の実戒という言葉が載ってるよね。だから誠の神様が今日の世界に救いに立つとき、まず神様はね、全てに波合わせてマイナスを半分取るの、半分背を振り返る、そして半分消す姿がね、マイナスに見えるかもしれない、ね、でもマイナスをね半分取って消してる姿、そしたら今日の世界にねマイナスが見えても誠の神様が働いてるって分かったら、マイナスを半分ずつ取り続けてくれてる、消し続けてくれてる姿の大きいプラスね、何見ても引っかかる必要ないね、大きいマイナスが半分に減った見たらいいだけ、こう一瞬一瞬そうなの、ね、自分の周りも遠い世界も全部そうね、誠の神様がマイナスを半分取って消してくれる姿だけ、これが印鑑書に説かれてる、ね、それで誠の神様だけって断言するのよ、ね、今日の世界をそのまま認めないの、ね、誠の誠の実戒って認めるの、で救われた、ね、救われていく側から見たら誠の実戒って見るのよ、ね、小さくだったら救われる側や、 ね、つく側に立ってないからね。そしたら誠の実戒って見るのよね。誠の神様がね、周りのね、自分の演者の全部のマイナスを半分消してくださってるって見るの。これが誠の実戒と見る姿ね。で、自分が救いに立った時はね、神様がね、全体をね、大きく救い続ける姿ね、マイナスを半分と消し続ける姿ね、神様の救いの働きを誠の誠の実戒って捉えるね。で、そのうちにね、この実戒が消える、今日の世界が消える、誠の神様の一大循環の姿だけに置き換わっていく、ね、そこまで神様は与え続けてくるね。ね、今日の世界全部消し切るまで与えて与えて与え続けてくるね。ただね、いっぺんにパッとできないのは、人の自由意志がマイナスでも選んで掴んだら、ね、自由意志を無視して、ね、勝手にできない。それで半分ずつしか取れない。半分取って確かめる、半分取って確かめる、ね、時間かけるのはそこなの。半分取ってもらった時にちょっとプラス思考になるはずなのね。その時に神様の方に向いたら大きく受けてる。それでもなおマイナスに向くんだったら、もう一回半分取らないとダメですね。いつね、神様の方へね、向いてくれるか、向いてくれるのを待ち続ける。そしたら誠の神様の働きだけね、認められたら自分の心安らぐよね。引っかからなくなる。だから今日の世界を見るんだったら、誠の誠の実戒、誠の実戒として捉えることです、ね、そしたら大丈夫、はい。そしたらごまたきちょっとこれから始めたいと思います。